さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、すごい暖かくなったと思ったらとんでもない風が吹いたり寒くなったり、うん、おかげで花粉症がひどい、
うん、
私です。
なあ、みたいですね。
はい、
なんかうちの家族も結構、ぐしゅんぐしゅんになったり、かい、目がかいとか、
はい、
いろいろ言っておりますが、
この彗星も今見れるのではとか、
ああ、なんか地平線よりちょっと上のところみたいな、
うん、そうそう、はいはい、でなんか出たいなと思うんだけど、なんかその風とか、うん、花粉とか、あとなんですよ、黄砂というか炎霧というか、
うん、
あれに阻まれてて、
炎霧もすごかったね。黄砂なのかと思ったんですけど、
ああ、まあね、
もうなんか本当に帯状にこう見えるっていうか、
あ、
すごいな。い
や、そうですね。なんか風の音聞いてるだけでも、あの外に出る気がなく
て。そんな大変なんだ。
こう思ってました。
あ、はい、はい、まあこれで今回収録が、3月11日ということで、
はい、
まあちょうど2年経ったわけですが、
あ、そうですね。
今年はね、去年はね、ちょうどこの3月11日に合わせて東北の方に行くことができたんですが、今年は行くことができず、まあでも時期ずらした方がいいのかなっていうね、気もして、なんかすごいじゃないですか今、
うん、
いろんな番組で、
はい、
まあいろいろね検証されてたりとか、はい、まあ今問題になってることはみたいなのがいろいろ取り上げられて、注目も集まっていろいろ紹介もされているので、時期外してそれもまた忘れられる頃に行って、はい、また話題に取り上げられればなという感じもしているので、ちょっと時期ずらしていこうかなとは思っているんですが、でもやっぱり全然ですね、まあ、ちょっとこれただいまの方でやろうかな。
はいはい、はい、
まだまだ全然こういろんな問題が山積みで、まあ長くかかるだろうっていうのはもう当初から言われてましたけど、それにしてもやっぱその父として進まない感っていうのがね、なんか前進してる感じがあればね、なんか頑張っていけるのかなっていう気もするけど、こう停滞してる部分とかが目についてしまうと、そこから先長いのになんか踏みとどまって足踏みしてる感が出てしまうのはやっぱ良くないなとか思いながらね、見ておりますが、なかなかこう進まない部分、まあ進んでいる部分も結構いろいろいい面もね、番組で紹介されてたりするのもあったので、そういうところはなんか応援したいなっていう気もしますし、滞っている部分に関してはちょっと話題に上げて、なんかみんなで考えられればいいなっていう気がするんですが、
はい、
まあでも大変な感じがするのでね、もう今片っ端からいろいろ見ようと録画してるんですけど、
あ、そうですか、はい、
もうやっぱここの周辺、ここの前後っていうか前か、
うん、
1週間ぐらいすごい集中するから、うん、震災関係のだけでも
そうですね、
レコーダーがいっぱいになってしまいまして取り逃したりしてるのもあってですね、ちょっとうわっていうね、まあでもいろいろとこう忘れられるのが怖いっていうのがやっぱ現地の人たちの声っていうのはあるみたいですんでね、うん、こういういろいろ露出が上がるのはいいのかなと思いますけど、まあでもこういう機会じゃないとなかなか思い出せないくなってきてるなっていうのも事実だと思いますのでね、うん、この辺ちょっと、いろいろ考えていきたいなと思っております。で、まあ、今週ですが、
はい、
園さんが
6D、はい、
使用中ということで
買ったわけではありません、
はい、で私の方が、キャパと ゲルタの写真展、横浜美術展の方、ちょっとまあ駆け足だったので今週さらっとご紹介して、もう一回見に行くぞみたいな感じになっておりますので、そこら辺ちょろっとご紹介して、前回から始めましたみんなのワークショップかっこ仮、今週もやってみたいと思います。前回長かったですよね。
はい、
久々の長編になりましたよ。
そうそう、熱が入りすぎて僕あの時鼻血が出たんです。
マジで。
マジで。
はい、なんか編集してみたら1時間40分。
ああ、そりゃあね。なんか血圧も上がるってやつですか。
昔始めた頃ね、なんか2時間近いものって結構あったんですが、
う
ん、
そうですね。
久々に長編だなと思いながら。編集してみましたけども、
はい、
まあ、今週どうなるか分かりませんが今週もワークショップやります。今週のキーワードは露出、
はい、
で今改めて思うとすごく範囲が広くなりそうで怖いんですが、
はい、
どうなるか、後半楽しみにしていただければと思います。ということで、まずはスノーさんの 6D の使用レポートの方から始めていきます。
はい、
ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まあ例の、あの、なんていうんでしょう、プロサービスというところから借りたんですけれども、
はい、
うん、なぜプロサービスに行く羽目になったかっていうと、うん、7D のね、再生ボタンがぐにゃって曲がっちゃって、
マジで？
なんて言うんでしょうね。変な斜めについてる。斜めについて回転してるっていう。
ほう。
一応押せば使えるんですけど、
うん、
なんかそのうちポロって取れそうで怖くて。
ほうほう。
で、あの、まあ、それを修理に出したら、
うん、
前、ハンスケさんなんか言ってたじゃないですか、裏側のカバーを全部変えるから高いとかいう話を。セブン D の時。
セブンのアクセサリー集ですね。
うん、あ、そうだ。
うん。
うん、あの、同じことで、
うん、
7000円くらいかかりました。
あ、いや、じゃ違うんじゃない？
いや、裏側のカバー全部変えるんで、とか言
われ
て。
ああ。
結局。
僕のやつは多分ね、裏側のカバー、いや、裏側のカバーを外して、その周りのグリードとか、なんか全部変えないといけないからって、7000つとっけ？もっと高かったような気がして。
あ、まあ、あの、部品、なんだっけ、工賃が僕の場合はちょっと
安い。ああ、そうかそうかそうか。
はい。
裏側部
品代がすごい高かったですね、やっぱりね。
なんぼですか？
ね、いや、ほとんど部品代だったんで、6000円いくらぐらいだったと思うんですけど。
うん、でもさ。
そんなに高いんだ、と
思って。うん、そうそうそうそう。でも、あの裏側の、要は再生、撮ったやつを、
うん、
モニターに出す最初のボタンでしょ？
はい。
あれってちょっとこう、なんていうの、周りにあって、その中にボタンがあるから、ボタンって守られてる感があるんですけど。
なんか何したのかよくわからないんですが。そこだけ強い力がかかっちゃったんですよね。っていう。
で、それを修理に出して、
はい、
プロサービスに行き、
はい。
代替えでってことですか？
いや、なんかちょうどその時、こうあそこが空いてて暇だそうだったんで、
うん、
ここで 6D って貸し出ししてるんですかとか聞いたら、うん、今空いてるから持ってくみたいな感じで、
うん、
はい、あ、じゃあぜひ、
うん、
お借りしてきました、
うん、
はい、で、まあ、ちょっと話したんですけど、
うん、
まあ、まずこれ軽いのがいいって言われますとかいう話をしてて、ボディが。
ボディ自体。はいはいはい、
さあ、プロサービスの人と。か確かにね、かなり軽い。
うんうん、それは 5D と比べてってこと？
そうですね。あの、ボディそのものが軽いですね。
うん。セブンとかと比べては。
セブンとかと比べても軽いんじゃないのかな。もう持った感じが全然違うんですよね。
へ
ー。あの、まあ、60D に近いんだと思うんですけれども、うんうんうんうん、全体的に60、まあ、前も話してたけど、全体的に 60D と似たような感じ。
うん、
なので。
うん。
うん、あのただフルサイズだからもあのカメラそのものはちょっと大きい感じがする、
うんうんうん、
でそれに比べるとふわっとあの持ち上がる感じがするので
うーん、
うん、まああのあれも縦位置グリップはついてないからね、
うん
うん、あのバッテリーの関係で軽く感じるのかもしれないんですけれども、うん、セブン D とあの持って歩くと、まあ、全然違うわと思って。
うんうん
まあ、755g というのが、あれですけれども、
うん
うん、7D は何グラムなのかな。
まあ、でも、どうなんだろう。7、でも、7と 5D で比べたときに、やっぱ7の方が軽いんでしょ。
まあまあ、5D でも どのあれになるかで違うと思うけど、でも7で 820g ですね。
で、7よりも軽いって
こと。軽いですね。100グラム近く軽いのかな。
820
と755だから80、
うんうんうん、
くらい違う、
うん。
初代 5D はどうだったっけ？ここにあんだっけ？あ、初代 5D はですね。うん、まずなんせ比べるのは初代 5D なんで、
うん、
あの使用感がとか言ってもなんか全然違うので、ね、
うん、
あれなんですけど。初代 5D は、バッテリーチャージャーの重さとか書いてあるのにな。本当、あったあった。810g ですね。
うん。
うん。まあ、なので、やっぱり初代 5D よりは結構軽い感じになってます。
うん
うん、で、大きく違うのっていうか、なんか、何と似てるかっていうと、やっぱり、60D の操作感、うん系とかなり似てはいるんですね。
うんうん、
で、まあ、十字キーが、マルチコントローラーボタンの代わりに、7D とかだとマルチコントローラーなんです。
うんうん、
十字キーになっています。
うん、
はい。それと、あとは、この辺かな。メニューのボタンがだいぶ減って、しまっているので、
うん、
まあこれも 60D と同じなんですけれども、
うん、
上の方の液晶のところにこう AF とかドライブとか ISO とか、
はいはいはいはい、
感度とか変えられるとこあるじゃないですか。
うんうん、
あそこにね、ホワイトバランスを変えるボタンがないんですね。
うん、ああ、はいはいはい。
それと、まあ 7D とか、と違う、もう一つ違うのは、ストロボの、
うん、
調光補正のボタンがない。
うんうん、ないの？
ないんですよ。ないので、ちょっと、おーおーと思うんですけども、
うん。
うん。まあ、7D だと、なんていうの、一つの、ボタンの数は一緒というか、ボタンの数は1、2、3、4、5。あ、1個多いじゃん。7D より一つ多いんですよ。
うん、
今見たら、液晶、上の液晶のモニターじゃないや、表示パネルのところに、うん、まあ、ペンタプリズムに近い方から、AF、ドライブ、ISO 感度、それから、露出の速攻分布ですね、
うん、
切り替え、
うん、
で、照明なんですけれども、
うん
うん、7D だとこう2種類、使えるんですね。一つのボタンに、
うんうんうん。
メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルがあるから。
うん、
それで、まあ、左から、なんだっけ、速攻分布とホワイトバランス。
うん、
AF とドライブ。
うん、
それから、ISO 感度と調光補正。
うんうん、
最後に、液晶パネルの照明っていう。
うんうん、
まあ、全部で、2、4、6、7パターン。7つの、機能が割り当てられてると、
うんうんうん、
こっちは1個多いけど 電子サブダイヤルがない分、いや、あるのか。あるんだけど、うん、割り当てられてはいないという。
そうなの？
まあ、なんか、うーって感じなんだけど、まあ、うん、結局、クイックボタンっていうのを使ってくださいと。
はいはいはい。
まあ、これはどっちかというと、キス系とかで使われている、うん、操作の、ね、方法なんだけど、クイックボタンを押すと、背面のモニターに、まあ、再生するモニターにいろいろと、うん、設定が全部出てくるので、うん、そこでいろいろ選べる、というで、まあ、
うん、
そこにちゃんとね、なんて言うんでしょう、例えばホワイトバランスのところを選ぶと、
うん、
明かりの種類に応じて自然な色合いの画像にしますとか言って解説が出てくる、まあ、これオンにしたりオフにしたりはできるんですけど、
はい、
かなりそういう、まあ、初心者向けのインターフェースというか、
うん、
こう説明書を長々と読むのが嫌だという人のため に、
うん、
にかもう買い作られてはいる感じです、
うん、
なのでね、ホワイト、まあ、実際にこう撮影で使っててちょっと困るのは、ホワイトバランスパッて変えたいときと、
うん、
やっぱり調光補正を変えたいときですね、
うん、
むむっと思ってしまう、
うん、
で調光補正はね、ボタンをセットボタンに割り当てることができるんですけれども、
うんうん、
ただそれの表示は後ろの液晶でしか調節できない、
うんうん、
7D とかだとファインダー内表示でわかるんですけどね。
いや、そうだよね。いや、結局だからそのファインダーから目を離さないと変えられないっていうのが痛い感じがするよ
ね。うん、まあそうですね、
うん。
うん。まあそうなんですよ。やっぱりなんか最近ほら一眼レフでもこう、ファインダーから目を離してっていうか、コンパクトデジカメのように持ち上げて撮ってる人多いじゃないですか。
うんうんうん、
そういう使い方に、で使えるようにっていうか、そういう使い方の方が、
うん、
優先されつつあるのかっていう、
うん、
そのこういうね操作系の考え方、
うん、
設計の考え方にファインダー、光学ファインダーを除く人だけじゃないっていうか、一眼レフは手にこう液晶モニターを見ながらライブビューで撮ってもいいものなんですって言ってる感じがちょっとします。
ああ、なんかそこら辺がねメーカーとしてどうなんていう気がするよな、う
ん、まあね、動画も撮れるっていう方がね、だんだんメインに、メインとは言わないまでもかなり、
うん、
使われる、使われるというか使ってくださいというそういう推しが強い感じはしますから、
うんうん、いやー、なんかな、なんかそこら辺ポリシー持ってやってもらいたいんだけどね。
まあそう。まあそうなんです
よ。いや、で、キスとかはいいんですよ。まあ、
まあね、
その60
もね、あれはね、カメラそのものもちっちゃいし軽いし。
うん、だけどやっぱ、フルサイズで廉価版とはいえさ、やっぱフルサイズでカメラはこうあってほしいみたいなキャノンのあれはないのかね。
いや、まあでも見た目はかなりこう、ちゃんと高級感というか、なんていうフルサイズっぽい大きさと存在感はあるんですけどね、
うん、
操作系ではそう、ちょっとまあキスとか、まあ、あるいは 60D からステップアップしてもらいやすいように作ってあるのかなっていう、
ね、ああ最初のステップとして
中級機に乗り換えたらいきなり操作が全部 EOS1D みたいだったとかだったら、やっぱりかなりカルチャーショック大きくて、あんま使いたくない人になる人も多いかもしれないじゃないですか。
いや、なんか逆のような気がすんだけどな。
まあそこら辺はどう、どっちにね出るか当たるかっていう感じですか、
ね、なるほど。
はい、まあ操作系としては 60D を使ってる人はそのまま素直にいける感じはします、
うんうんうん、あでもやっぱ60、まあそうか、60の時にそういうあれだったもんね、9ボタンっていう話でしたね。そうそう、
9ボタン、まあ60はもう9ボタン使わないとなんか何もできない感じなんで、
あそう、
何もできないというか9ボタン使うのが一番手っ取り早いっていう 作り方なんですけれども。
いや、なんか60をね、サブで1台買おうかなとか考えてたんだけどね。やっぱそれ考えるとちょっと引くな
ぁ。ね、まあ、そうね、60よりもでも、まあ 6D の方が、なんていうのかな、若干操作系はシンプルでまとまってきてる感じはずっとしましたね。
うんうん、
60はちょっと、まあ、あれはあれで使いやすいんだけど、Q ボタンの整理の仕方っていうんですかな、
うんうんうん、
Q ボタンを押した時の背面の液晶の整理の仕方が、
うん
うん、結構雑だったような気がするんですけど。
あ、じゃあそこからでもあれか、うん、まあ、でもその切り替えっていう時もある、ああ、過渡期というか、60がそういう状態だったってことだよね、きっと。
そうですね。これ、まあ、それに慣れてるから余計なのかもしれないけど。
うん、で、まあ、6D でそこら辺が少し洗練された感があると、
はい、うん。はありますけどね、
うん。
まあ、あとはちょっと、画像はね、まだあんまり、じっくり見てないで、なんとも言えないんですけど、
うんうん、
とりあえず音は静かで柔らかい。
ああ、いいですね。
はいい感じがします、
うんうん、でもやっぱAPS 機とフルサイズ機だから、うん、スノーさんが言ったら 5D と7とかと比べた時に、はい、そのシャッター音とかショックとかって、うんうん、やっぱフルサイズの方が大きくなるもん。
まあそうですね、
うんうん、
どうす動いてるとこ大きいのでね、
うん
うん、ボディのなんかも、まあ、だいぶ、マーク2、マーク3になる従って、
うん、
こう、改良はされてるんだろうけど、
うん
うん、やっぱり、ハイスピードで、
うん、
こう、ドライブ、連射を、ができるようにしてあるから、
うん、
その分、ちょっと、音をうるさいような気は、
うんうんうん、
しますよね。
うん
まあ、これは割と柔らかいパターンっていう感じの。で、なんか、会議みたいなのとか、
うん、
発表とかやってる時、はいはい、でもあんまり気にしないでシャッター切れる。
へぇー。7と比べたらどうですか？
やっぱり、低いですね。トーンがっていうか、音の高さが。
はいはいはい、
7結構感高いので。
はいはいはい、はい。
それと比べるとやっぱりちょっと、低くておとなしいから。
へえ。いいっすね。
うん。まあ、これはいい感じがします。
うんうん。
うん、まあ、あと、まあ、ちょっと拡大がしにくい。再生時の拡大がなんか慣れないので、一昔前の、なんて言ったらいいんだろう、これ。
どうやってするんだっけ？
ね、虫眼鏡マークがあるんですよ。
はいはいはい。
で虫眼鏡マークを押すと大きくなるので、あとメイン電子ダイヤルで、クリクリって大きくして、
うん、
で、スクロールはサブ電子ダイヤルの中にあるマルチコントローラーで、
うん、はい、
あっち行ったり、こっち行ったり、十字キーであっち行ったり、こっち行ったりするんですけど、
うん
うん、
拡大が、今までのだと、プラスマイナスボタンがそれぞれあって、はいね、ボタンを何回も押すことによって拡大していったり小さくしたりするんだけど、
ねうん、
今のは虫眼鏡一回押してそこからの拡大率っていうのはダイヤルを回るってこと。
そうですね。
あ
まあ直感的で分かりやすいのかもしれない。
あ
なんかもう 7D とかでね、2つのボタンで拡大こっち縮小って、
はいはいはいはい、
慣れちゃってるから
あ
ついそこを押してしまうっていう、
うん。
まあ、慣れの問題ですかね。ただ、これ、こう、操作感が違うカメラって、やっぱり、ちょっと違和感があるじゃないですか。
うん、
混ぜて使うと、
うんうんうん。
そこを別に統一してくれてもいいのになと思ったんですけど、
うんうん。あそこを連打したりする。
そうそうそう。
いや、でもどうなんだろうな。ちょっと早いような気がするけどな。
まあね、使いやすいとは思うんですけど。今後どうなっていくんだ他のカメラとの。
うん。
と思いました。
ちょっと気にはなるんですけどね。やっぱフルサイズ機欲しいので。 ただちょっと 5D は手が出ないしみたいなところを考えるとね、ちょっと 6D ってすごくいいなぁとは思っていたんですが、
あとまあちょっとまだテストしてないですけど、ストロボ、外部ストロボのシンクロコードターミナルがないので、
ああそうか、
あれを、ストロボのホットシューアダプター
は
いうのを使って、シンクロコードを繋いでちゃんと映るかどうかっていうところですね。特に大型ストロボを使わなきゃいけない場合は、うん、それがちゃんとできないとすごい面倒くさいことになる。
何でしたっけ、アクセサリー集からなんかビロビロって、
はい、うん、出すやつが
あれにつけられるの。
そうですね、ホットシューアダプターって、まあ、これ昔からフィルムのカメラの時代からそういうアクセサリーは売ってるんですけど、
ただ
それアッパーでも緊急手段なので、
はい、それであれなのか、なんでつけなかったんだろう。
いやー、それが必要な人はボディーマークするとかしてくださいってことなんじゃないでしょうか。
まあそれだけやっぱりその操作系とかもやっぱそうか、
うん、
フルサイズ、まあ今まではたぶん 1D 系、
うんうん、
まあ今もそうだけど統一された X か、
はい、
X がまあフラッグシップとしてあって、その下に 5D があるからね、
うんうん、
さらに2段階下な感じなのか、
はい、
もうちょっとビギナー向けにっていう。
そうなんですよ、うん、
それでまあ、そっか、そうか、その位置づけから考えるとい
らないですね。
あ、
うん、まあその代わり、ね、GPS とかそのなんだっけ、
はいはいはい、
Wi-Fi とかついてるので、はいはいはい、そっちでいい、はいはい、そっちでが使える撮影がに使ってねってことなんじゃないですか。
なるほどね、うん、いやちょっとそっか、なんか 5D がもうフラッグシップみたいな感じのイメージがあって、そこの一つ下みたいな感じだったけど、違うんだよね、 1D が
かなり
系統が一つになっちゃってはいるけど、もともとはその 1D の、そっかだね。まあでもちょっと気にはなりますよね、フルサイズがやっぱこう比較的手に取りやすくなるっていうのはいいことだなと思うので、でまあ操作系もちょっと気にはなったけど、そういう位置づけって考えたら、そのキャノンのどのこうのとかいうのは 5D に入ってきてるんだろうからね、
うん、
6D としてそれはありだったのかなっていう感じがしますけどね。まあちょっとここら辺まだしばらく使えるんですか。
あ、そうですね、
ちょっと使っていただいて、はい、その画像の上がり具合とか、はい、また追ってレポートをしてもらいたいと思ってますので、
はい、
ください。で、私の方ですが、ちょっと冒頭にも言いましたが、ちょっと今週は軽めにざっと、
はい、
行きますが、横浜美術館の方行ってまいりまして、キャパ、ゲルタの写真展見てきました、
はい、
かなり点数いっぱいあって、今回もですね、また仕事の合間でようやく行かないともうダメだなと思って、でやっぱ夕方行ったんですけど、
はい、
1時間ちょっとありましたが、全然時間足らなかったですね。
ああ1時間ちょっとってね、
結構点数もあったし、やっぱ結構こう見入っちゃったりとかして、写真の点数も多いのと、当時のライフだとか、雑誌に掲載されたその雑誌、
はい、
もう、まあ、触れる状態ではないんですけど、ガラスの中でこういう形で掲載されましたみたいな展示もあったりっていうので、かなり興味深い感じで、見ることができます。点数も多いのでね、
はい、
2時間どうだろう、まあ、人にもよるんでしょうけど、
うん、
まあ、1時間半から2時間ぐらいの時間見といた方がいいかなっていう感じのボリュームでしたね。でまあちょっとね、消化しきれてない感じがもう一回言ってちゃんと話しようかなと思うんですけど、はい、ゲルタの写真がね、なんか構図がすごく綺麗なの。
はあ、そうだ、
なんか戦争の写真で綺麗っていうのもあれなんだけど、 なんかすごく正確な感、正確というかね、なんかもうここに立ったら この構図しかないんじゃないのって思うぐらい、なんかすごくこう正確というかきっちりというか、なんか構図の美しさにこう見とれてしまう感じの写真が多かったですね、うん、僕はちょっとゲルタの写真の方がまずその1時間でざっと見た中でですけど、
はいはい、
ゲルタの写真の方が興味深くて、ちょっと立ち止まってる時間もゲルタの方が長かった感じが、
はい、
しましたけど、何でしたっけあの人、
はい、
キャパと一緒にマグナム立ち上げたのって木村伊兵衛の写真展の時に一緒にやってた人、はい
はいはい、あの決定的瞬間の人です。
あ、そうそうそうそう
釣られて忘れた
ここ出てこないね、
いかんな、
はい、ブレッソンか。
あ、そうです、は
い、ブレッソンのブレッソンもねちょっと何点か写真が出てたりもするんですけど、あのブレッソンの構図のなんか美しさというか、うんうん、それに通ずるものがある感じがしましたね。なんかすごく、結構そのなんかこうハマり具合っていうのはすごい良かったですね、
うん、
で、戦場の写真ということで言うとゲルタの方がかなり人に寄ってるっていうのは立ち位置っていう意味だけでなくて、
はい、
すごくその現場の人たちに近い入り込んで撮ってる感じがしましたね、
はい、
でキャパのはねちょっと駆け足になっちゃったんで、もう一度そこら辺を比べてみたいなと思うんですけど、すごくキャパの方は引いてその状況を見てるような印象がしたので、
うん、
ちょっとそこら辺の距離感みたいなの比べてちょっと見たいなっていう気がしたんですけど、その前にね紹介したそのキャパの、崩れ落ちる兵士でしたっけ、あれのドキュメンタリーあったじゃないですか。あれがまあゲルタが撮ったんじゃないかという話だったんだけど、あの構図の美しさからするとなんかちょっと違うかなみたいな。
なるほどね。
でね、崩れ落ちる兵士の写真もやっぱ展示されていて、最後のところにね、はい、見てみるとすごいやっぱ荒いですよね。まあ引き伸ばして直してるからっていうのもあるんだろうけど、前に写真集で見たのかな、まああのテレビでもそうだったんですけど、もう少しこう、カチッとしてる感じはないですけど、
はい、
もうちょっとはっきり像が出てるのかなと思ってたんですけど、今回見たらちょっとすごくこうふわっとしたなんか甘い感じがして、あれこんなだったっけみたいな
まああれ結局あのオリジナルの根がないから、あの原版って言ってもどの何がいつどういう風に焼かれたかわからない、そのプリントから複写っていう形なんだと思うん
です。ああ、そっか。それで大きくしてるから余計なのか。
うん。その元の大きさもね、多分新聞とかに使うだけの大きさだろうから、
うんうんうん、
そんな大きくないと思うんですよね。
うん、
うんうん。なので、ちょっとあれに関して言えば、その、こう、コピーのそのまたコピーかもしれないし、
うんうんうんうん、
ここら辺の履歴がわからないところが、
うん、
あると思うんですけど、
うん、なのでちょっともう一回今度キャパの方もうちょっとしっかり 見たいなと思ってるんですけどね、うん、っていうぐらい結構な点数があるので、はい、あの行ける方はって、これまだ間に合うよね配信ね確か、まだやってるんじゃないかと思いますので、
はい、
ぜひ好きな方は、半日使って見に行っても全然、
はい、
損しないと思います。
まあね、あそこ建物自体というか、
うん、
ね、美術館自体非常にでかいですね、
うんうんうん、 ですね。なんで、ギルタのコーナーがあってキャパのコーナーがあってみたいな感じになってますので、まあ、時系列ってことだったりもするのでね、
すごいです
なかなか見応えのある写真展でしたので、はい、ちょっともう一回終わる前に行かなきゃと思ってまたねちょっとスケジュールをちゃんと立てていかないと、
はい、まあ3月24日なので、うん、でも結構厳しいです
そうね、
はい、
これ
来週
これ配信が16、
はい、まあ1週間はあるんですけど、
まあ、1週間ぐらいだと思いますがぜひこれはちょっと見に行っていただきたいなと、うん、まあもうすでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、そもそも考えた CP プラスの頃からやってたんでしょこれ。
そうですね、 CP プラスに合わせてっていう感じ
の、っていう感じだったんだもんね、うん、すでに見られてる方も多いんじゃないかと思いますが見逃されてる方は、生きる方ぜひ見ていただきたいなという感じでございました。ちょっともう一度言って改めてご紹介したいなと思ってますので、はい、今週最後のみんなのワークショップの方に行きたいと思います。はい、ということで、みんなのワークショップ過去借り第2回、
はいはい、
前回の教訓がどこまで活かせるか分かりませんが、
はい、
まあ、回を重ねていくと形が定まってくるんじゃないかなと思いますのでお付き合いいただければという感じです、まず今週のキーワードです。露出、
はい、
これも紐解くといろいろなところに行かなきゃいけないので、はい、すごく幅が広いと思うんですけど、
はい
まず、露出の
露出とは、
はい、
露出とはってあの、単純に言うとその撮像素子とか、まあ、フィルムとか、
うん、
あの光を感じるものに光を当てることを露出、
うん、
と言いますが、
うん、
はい、まあこれ読んで字のごとしっていうかあまりにもあの写真用語というよりは何て言ったでしょう、国語って言った方がいい感じなんですけどで、一般的にやっぱり使われるのは、
うん、
写真の明るさを指すと思っていますっていうかそれがあの一般的に一番通じやすいんじゃないですかね、うんうんうん、というだと思います。
そうですね、あの、はい、写真って結局シャッター切った瞬間どういう条件で撮ってるかによって、うん、その自分が見てた時よりも明るくも撮れるし暗くも撮れるし、
ね、そうですね。ああでもそういう感じって例えばあの iPhone あのなんて携帯とか、
うん、
そういうカメラで撮ってるとなかなか分かんないかもしれないですね。
あそうか、うん、そうですね、
あの
自分でその条件を決めないからね。
決めないしね、うん、あの明るすぎるとか暗すぎるっていう幅は結構人間の目は幅が あの、うん、あるので、
うん、
基本的に人間の目は、
うん、
あのいつも適正露出っていうんですね、うんうんうん、あのこうあ明るくて見えないとかいうことはあまりないはずです、
うんうん、
まあ暗くて見えないことはあるまあ、日常生活では普通に見えているのがそのまま適正露出なんですけど、
はいはいはい、
写真の場合はその露出っていうのをちゃんと、
うん、
コントロールしないと明るすぎる写真になったり、
うん、
暗すぎる写真になったりして、
うんうん、
自分が見ている明るさと違う印象の写真っていうかね、
うん、
絵になってしまうということです。
ああだから なんだろうな、イメージ的にビデオカメラみたいな感じかね。
あそうですかね、
ビデオカメラってこう向けたら、
はいはい、まあ、スッと変わる、
うんうん、
まあ、自動的にちゃんと変わってくれます
ね。人のあれに近いけど写真ってなるとその一瞬だし、そこのどこに、まあ、これ変わってきちゃうかな、露出の設定によって、
はい、
例えば暗いところに合わせたら明るいところが飛んじゃうとか、うん、その全体的な明るさの部分的に暗いところがあったり、
うん、
明るいところがあったりっていうのが人の目だとあんまり意識ないんだけど、うん、撮ってみるとそういう差があったりとかね、今は分かったりしますけど、
はいはい、そうですね、まあ
まあ露出という漢字を別に調べ、あの、説明しなくてもいいとは思うんですが、うん、まあ、晒すですね。晒すという字に出すという字を書くんですけれども、うんうん、まあちょっと、こう、明るさっていう意味と露出っていう意味って、こう、あんまり結びつかないかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
あの、
そうか。
うん、
要は、まあ、フィルムとか、まあ、その、そうか、フィルム自体のその取り扱いを知らなかったりすると、あれなのかな。
そうですね。
観光しちゃうとか
さ。はい、光にさらすということを、うん、まあ、この番組のリスナーさんは、ある程度、こう、お年の方が多いと思う。
お年って。
大丈夫だと思う。
うん、まあ、要は、光を当てて、絵を作るものなので、
はい、
要は、通常、撮らない状態の時には、真っ暗な中にあるわけですね。
そうです
ね。フィルムにしても、
まあ、
デジカメのセンサー部分にしても、真っ暗の中にあって、
そうです、そうです。
写真を撮影、撮る瞬間に、要は露出させるわけですよ
ね。はい、そうですね。
うん、
まあ、人間の目も、まあ、網膜はフィルムとかね、センサーに当たるんですけど、
うん、
人間の目も、ちゃんと暗室になってます。
うんうん、
当然のことだから、
うん、
はい。ということです。はい。で、次にその露出を決める要素で、
うん、
いう項目が上がっているんですけれども、まあ、まず露出というのは、うん、まあ、カメラの場合は、カメラ側ではシャッタースピードを絞り、
うん、
それから感度、
うんうん、
この3つです。
うん、
それで、じゃあ被写体側って、この被写体っていう言葉を軽々と使うとですね、知らない人もいるかもしれないので一応言いますけれども、説明しますが、被っていうのが、なんて言うんでしょう。被疑者の被なんですね。なんか、例えがあれなんだけど。で、
うん、
写は写す方で、体は体なんで、うん、写される側ということです。
うんうん、
これに関して言えば、何でもなんですね。人間だろうが、風景だろうが、
うん、
山だろうが、海だろうが、全部ひっくるめて被写体と言います。
うんうん、
はい。で、その被写体に当たっている、
うん、
被写体側で、決める要素というのは、被写体に当たっている光と、
うん、
もう一つはその被写体の、
うん、
反射率。
はいはいはい、
光を反射する反射率なんですけれども、うん、のこのね、結局5つあるんですね。要素を分解すると、
え、5つ、
うん、カメラ側でシャッタースピードを絞り、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
で被写体側では、被写体に当たる光、
うん、
それから被写体の反射率、
ああ、そうかそうか、そうか、
はい、
はい、
この5つあります、
うんうん、
はい、ということですね、
うんうん、
はい、まあ、このぐらいにしときましょう、
うん、
はい。要素としてはそれだけ。
はい。
はい。で、そのカメラが、どうやってその、適正な露出というんですけども、
うん、
まあ、要はに、プリントしたとき、あるいはまあ、画面で見たときに、
うん、
人間が自分で見た、そのときと同じ、ような印象を受ける、
うん、
画像が、撮影される、っていうことを、まあ、適正露出と、
うん、
まあ、言いますけれども、
うん、
機械的には、もうこれ適正露出って決まっていてですね、
うん、
もう計算で出てきたんですよ。
ほう、
うん、で、それ一つしかないですね。まあ、計算だから当たり前なんですけれども、
うん、
カメラの場合は、そのレンズを通して入ってくる光を、測ってですね、
うん、
で、この量だったら、この今カメラにセットされてる感度と絞りとシャッタースピードの組み合わせでこのくらいの光の量でを露光しようと露出しようっていうふうに決めるんですけれども、
うんうん、
その大元となるのが被写体の方から反射されてくる光の量なんです、
うんうんうん、
で、その反射されてくる光の量っていうのは、まあ、今実際に被写体に当たってる光が100あるとします。
うん、
で、100全部返ってきたら、
うん、
それはもう、鏡みたいなもんです。で、もし、光を全然反射してくらい、まあ 0% というのはないんですけど、0% に近いものがあれば、それは真っ暗なんです。
うんうんうん、
で、そういうものに対して、カメラは今白い、この被写体は白くて、反射率がすごい高いとか、
うん、
この被写体は黒くて反射率が低いとか、
うん、
決められないじゃないですか。
うんうん、
感じることができないですよね、
うんうんうん、
人間じゃないの、
うん、
で、ですので、一応工業的な企画として、
うん、
こう世の中いろんな反射率のものがありますけれども、うん、全部平均すると大体 18% の反射率になるでしょうって強引に決めちゃったんです
よ。
もう、決めてある
って。18% ってそういうことなんだ。
まあそういうことですね。
世の中にあるものの、
はい。
平均の反射率が 18% じゃないかっていうことの 18%
なんだ。そういうことです、
ね。はいはいはい。
はい。なので、まあカメラによってはなんか 20% っていうのももしかしてあるのかもしれないです。
うんうんうん、
いろんなたくさんのカメラメーカーがあるので。
うん、
で、まあ一応今 18% これ言い方をしていますけれども、うん、その反射率が 100光が当たったら 18% 返ってくるよっていう被写体のがあって、
うん、
そっから来た光だというふうにまず仮定しています。
うんうんうん、
で、それを測って、今、フィルムなら感度が100なら100度、
うん、
の感度だったら、それに、当てる、光を当てて、ちょうど良い露出にするのには、このくらいの明るさっていうかな、光の量ですね、
うんうんうん、
を、まあ、これ工業規格で EV 値というんですけれども、うん、それがもう決まってまして、
うん、
まあ、それに、ちょうどよく、そこにちょうど一致するようにシャッタースピードと絞りを、カメラの中で計算して出している。という。まあちょっと口で説明するとそういう感じなんです
ね。その今最初に出ましたその要素として、環境効果、
はい。
環境光と被写体の反射率があると。
はい
で、その一つの、被写体の反射率をもう全部、まあ、平均値の 18% だよっていうことで計算をすると。
はいはいはい、
環境光っていうのは、そのレンズから入ってきてくる、その反射された光も含めての光として計算するの？
あ、いや、環境光は、被写体に当たってる光なので、
うん、
あ、
そうかそうか。
それは、露出を決めるメカニズムっていうか、カメラの側には関係ないことです。カメラが関係するのは、あくまでも反射して入ってくる光の量。
あ、そうかそうか。その 18% で計算してきたのが、は
い、そうそう。
あ、そうか。それをもとに環境光はこれって計算するっていうことか。
そうそうそう。まあそうですね。
そうか。その 18% で仮定して環境光を入ってきた光から環境光を 18% の想定で計算されるから、
うん、
例えば 18% より高いものだとすると、
はい、
環境光が想定よりもカメラの中で、
はい、少なくなる。そうそうそう。あ、すごいいいあれ
ことですよね。
はい。そうすると、
うん、
楽ですよ。
うん。
で今の季節ですと、まあ、スキー場行って写真撮ると、
うん、
例えばまあ記念撮影するじゃないですか、
はい、
でね、人一人を横構図で撮るとすごくその人暗くなるんです。
人一人を
横構図
で、ああはいはい、要は人一人で横構図で撮っちゃうと横に余白がいっぱいあるから、余白
があってそこの部分白いので、
うんうん、
カメラは、
うん、
それもひっくるめて 18% ことにしちゃうので、
うんうんうん、
雪がすごく白く、グレーに映っちゃうんです、
うんうんうん、
まずで相対的に人も暗く映っちゃう、
うん、
でもそこにあの人がいっぱい並んでカメラの、まあ、画面の 7,8 割が全部人になると、
うん、
今度はあのその人が着ている例えばスキーウェアがね、
うんうん、
みんな黒っぽい、まあ、今例えばあのボーダーの人とかだと、うん、割と黒っぽい色を
着てるんですけど、ね、はいはいはい、
でみんなが黒っぽい服を着て、
うん、
画面の 7,8 割になると、
うん、
今度みんな明るく映っちゃうんです、
うんうんうん、
あのこうそのウェアが非常に暗いはずなのに、
うん、
グレーに映ってしまう。
そうだから反射率が例えば 5% 本来だったら 5% ぐら
い
しか入ってきてないのに、はい、18% の想定で計算をしてしまうから思ったよりもこう明るいのに暗くしてしまうと、
はい、はい、そうですね、
うん、
っていうあのことになってしまうので、
うん、
あのカメラとしてはね計算上はそれ全部適正露出なんです、
うんうん、
計算合ってるわ
、うん。
ただ、干渉する側からしてみれば、それは適正露出じゃないということになってしまうので、
うん、
結局そこで露出補正というのが必要になるんです。
うん、なるほど、
うん。で、まあ単純に言えば、その反射率 18% のもの以外は全部露出補正が必要っていうことになっちゃうんですけれども。
うん、でもそれ、まあ、言うとさ、もう世の中いろんな色に溢れてたり、いろんなものに溢れてるわけだから、逆に言うとこの 18% のものを探すこと自体が難しいような気がするんだよね。
はい、難しいことになっちゃうんですけれども、うん、まあ、あの、幸いっていうかなというか、今のカメラは非常によくできているので、うん、まあ、カメラのない、カメラのそのソフトウェアによっては、
うん、
これは人であろうとか、
うん、
これは海であろうとか、これは山であろうとか、その辺ぐらいまで、うん、あの感じることができる、まあ、感じるっていうかね、決める、うん、計算上、
うん、
あの当てることができるぐらいにはなってると思うんですね。
うんうんうん
うん、ただやっぱり、あのどうしても、全部が全部その設計者が思ったね、
うん、
そういう計算のプログラムに合うわけではないので、
うん、
どうしても露出を調節してあげる必要があります、
うんうん、
でまあそれが露出補正と言われている機能なんですけれども、
うん、
考え方としてはその 18% グレーよりも白っぽいものだったら露出補正はプラス、
うん、
で黒っぽいものだったらマイナスに補正をします、
うん、
まあプラスというのはより光を当てて明るくしてある、
うんうん、
マイナスというのはあの光を、少し減らして、
うん、
暗くしてあげると、
うん
うん、いうことになりますね。
なのでさっきの雪の写真で言えば、まあ、被写体にその人がいるいないは置いといて、もう雪景色みたいな感じにしちゃうと、はい、18% よりも反射率の高い、
うん、
ものがいっぱい入ってきているにもかかわらず 18% で計算するので、明るくなってしまうと、
はい、
なので、補正をかけて、
はい、プラス補正、
プラス補正をして、まあ、見た目に近い状態を作ると、
はい、
いうことですよね。
はい、そうです、
うん、そこがねなんか明るく映っちゃうから
はい、
マイナスにしなきゃみたいな感じになっちゃうんですよ。
あ、はい、
あの反射して明るく写真普通上で撮ると明るくなるんだっていう頭が
まず
あるじゃないですか、
はい、
できるじゃないですか、うん、そういう知識が入って、
はい、
明るくしなきゃと、
うん、
ってなった時にカメラが明るくしなきゃってしてるんだから、
うん、
それをいやいやそうじゃないんだよって言ってあげなきゃいけないんだけど明るくしなきゃって人も思ってしまうみたいな、
は
い、そういう逆の覚え方みたいなのあったりするんですよね。
ははなるほど、
うん、なのでそこがこうごちゃごちゃにならないように整理しないといけないかなと。
ああなるほどね、
うん、
はい。 でね今のあのなんか入門書みたいの あるんですけれども、うん、僕が、ちょっと、持ってるやつとかって最近のデジカメになってからは 18% グレーっていうそういう説明がないんですね、
う
ん、
へー、
画面見て明るかったらプラス、うん、マイナス補正でとか、あるいはまあもうちょっと親切だと、
うん、
白っぽいものは暗く映るのでプラス補正ですっては書いてあるんだけど、
うんうん、
あまり 18% グレーにはこだわらないっていう、
うん、
説明になっています、
うん、
多分 18% グレーって言っちゃうと普通の人って 18% グレーって言われても何のことか分かんないよっていう、
うんうんうん、
話になるんですけれども、
うん、
どうしても知りたい人は写真材料店とか、まあ、量販店でもあります、
うん、
18% グレーカード、
うん、
というのが売っています、
うん、
あるいはグレーチャートといって、
うん、
より印刷原稿なんかにつけるような、うん、ちょっと高いものもありますけどね、
うん、まあちょっとね18% ってどれぐらいなんだみたいな、パソコンとかでね、はい、18黒い四角かなんか書いて、それを 18% にするみたいな設定ができるソフトなんかがあったら、お絵かきソフトがあればね、
ああ、
そうすると18% のグレーってこんなもんなのかっていうのが分かるんじゃないか、意外にでも 18% グレーって僕はイメージとして、あ、こんなに濃いんだと思った、
あ、結構濃いです
ね、うん、
通常だとかなり濃いですね、人の顔だともうちょっと、うん、反射率が、高いと思うんですけども、
そうですよね、だって 18% のカード見た時にあ、こんなに18% って言うとね、2割切ってるから、
そうそうそう、
意外となんて思ってたけど、意外とはっきりネズミ色、
はい、
っていう感じだったので、はい、人の顔の色から比べると、ね、やっぱり、
うん、
人の顔ってもっと反射されるんだっていう、う
ん、まあそうなん、
感じがしますね。
だから、例えばポートレートとかだと、
うん、
もう自然にプラス3分の2補正ぐらい。
うんうんうん、
言われています、
うんうん、
まあその人によるかもしれないんだけど、
うん、
僕が習った時はそんな感じで言われました、
うん、
プラス3分の2プラス1と3分の1あれどっちだったか忘れたけど、うん、結構だから明るめにしないと、
うん、
顔色悪くなるよ、
なるほどね、うんうん、まあ、露出というものは、まあ、5つの要素があって、カメラ側の3つの要素とその映される側の、まあ、
はい、
環境光、
はい、
とはその光が当たった被写体、要は映す対象になるものが反射する反射の量でこう決まると、
はい、
で、まあ、カメラはもう 18% っていう基準、まあ、これが若干カメラによって違うかもしれないけども、うん、まあおよそ 18% のグレーがもう平均値の基準値として持っていて、そこから入ってきた光を元にいろいろ計算して、そのカメラが持つ3つの予想に合わせていろいろな設定を出していくと。で、まあ適正っていうのは、まあ人が見た部分とか、そのカメラでいう適正といえば、その入ってきた光からこの 18% という基準値を使って出されたものが、まあ、適正と、
はいは
い、いうことで、まあ、それが、ね、シャッターを切った時に、写真全体のその明るさとかトーンというか、
うんうん、
そういうものを決めるものですよと、
はい、
そういうことでございますが、まあ、ここら辺分かったところで、まあ、適正、まあ、そのカメラがも、
うん、
思い込む適正と、こう最終的にシャッター切って仕上がった作品の人が思う適正、
うん、
これじゃあそのカメラが言ってる適正っていうのと、
はい、
作品として、まあこれ適、うん、なんかよく適適とか言ったりしません？適で撮れてないねとか、まあこれ適だよねみたいな、うん、なんかそんな言い方をしますけど、じゃあ何をもって敵なのか、
はい、
カメラのは、ね、その基準があって、うん、そこから算出される、まあ、それぞれのカメラの設定によって敵、
うん、
カメラの言う敵 がありますけど、人の敵っていうのはそこから露出補正をしないと敵にならないと、
はい、
そういうお話もありましたけども、じゃあ何をもって敵なんでしょう。
うん、まあそのメインとなってる被写体、
はい
ですね、主役となってる被写体の質感、まあ色とか質感とかがちゃんと再現されているということが、
うん、
敵ですよね。でこのメインとなってる被写体って非常に面倒くさくてですね、うん、分かりやすい例で言えば、例えばポートレートで、
うん、
もうバストアップで顔しか映ってない、まあ、顔と体の一部しか映ってないって言ったらもう顔色っていうふ
う
にはっきり言えるわけなんですけれども、
うんうん、
これが風景とか、
はいはいはい、
まあ、あるいはまあオブジェが、
うん、
まあ、建物でも、
うん、
こう明るいところもあり暗いところもありとか、
うんうん、
まあ、インテリアみたいな撮影で、
うん、
こうシャンデリアがあるんだけど、
うん、
部屋の隅の方は暗いとか、
うんうんうん、
テーブルの、影の部分には、
うん、
すごく形のいい足があるんだけどそこは影とか、
うんうん、
そういう話になってくると何をもって敵って言っていいのかっていうのが、その人によってとかね、
うん、
その使われ方によってとか、
うん、
よってまた全部違ってくる、
うん、
っていうことなんですよね。
うんうんうん、
ですので、まあ撮影する側だったり、まあ、その撮影後にプリントしたりするときに気をつけなきゃいけないのは、
うん、
まあ自分がこの写真なりその、まあ、構図の中でね、
うん、
入っているいろんな被写体のいろんな部分に対して、
うん、
どこを、まあ、第一に優先にするか、
うん、
っていうことが決まってないと、
うんうん、
こう明るさの調整をするにしても、
うん、
適正か適正じゃないかっていう判断をするにしてもできないっていう
こと
になります、
うんうんうん、
はい、で、結局ある部分を敵にするとそこ輝度の差っていうのがやっぱりあるので、
うん、
こう非常に輝度の高いところあるいは輝度の低いところは、
うん、
もう全然敵から外れちゃって真っ白になっちゃったり、
うん
うん、潰れちゃったりっていうのがあるんですけれども、
うん
うん、それはもう仕方がないと、
うんうん、
こう切ってしまうしかないんですね、諦めるっていうか、
うん、
積極的に諦めるしかない、
うん
うん、ということになります。でたまにね、デジカメになってから撮影後にヒストグラムで、
うん、
ハイライト警告とか出るじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、ハイライト警告は出ちゃダメだと思い込んでです、
うん、
一生懸命それにハイライト警告出ないように露出補正をした結果、
うん、
すごい真っ暗な写真とか、
あはいはいはいはい、
あるんですやっぱり。
ああ、でもそうかもしれない。
あとまあシャドウが潰れすぎないように、
うん、
逆にそっちをだけ考えたがために真っ白っていうか、
うんうん、
非常に明るすぎる写真になる、
うん、いや、ハイライト傾向がそういうあれになるかなと思った、うん、確かに。
そう、まあ、僕でも時々そうなる時あるんですけども例えば真っ白い雲とかね、
うん、
夏こう 海で撮って、
うん、
白、ま、空がすごい真っ白い雲でかっこいいなと思って撮るんだけれども、
うん、
そしたら地面真っ黒とかね、
うんうん、
なるんですけど、うん、それはもう輝度の差が大きすぎて、
うん、
一つのある露出値 の持っている、幅ですね、
うんうんうん、
ラチチュードというんですけど、
うん、
それに収まりきらないので、
うん、
どこかは諦めて構図でなんとかするのか、
うんうん、
それともまあここは地力飛んじゃって構わないからっていうふ
う
に諦めるかって、
うん、
そういう判断が必要に、
うん、
なってきます。
そうですね、だから人の目ってそれこの幅が広いんでしょ。
はい、うん、めちゃくちゃ広いです。
だからその白っぽくこう見えてるものも、暗い影のところにあるその地面の砂利の粒の質感も見えてるんだけど、はい、写真に撮るとどっちかを捨てなきゃいけない。
そうです、
ね、砂利の質感が見えなくてもその雲の 城とその雲の模様みたいなものを映そうとすると砂利の粒は諦めなきゃいけないし、はいはい、その影にある砂利の粒を映そうとすると雲は真っ白けと、
はい、
そこら辺の幅が人の目とカメラの違いっていうのはどれぐらいこう容認されるかっていうのを理解しないといけない、
はい、
でそれを写真でも両方見せたいっていうところで HDR みたいなね、
そうですね、
そういうのが、
はい、あるんですけどね、
出てきて高いところも低い暗いところも一枚の写真に収めて見れるようにしようみたいなのが、まあ、HDR みたいな技術でできて、
うん、もうあのなんて言うんでしょう、こう一般的にその、うん、デジタルはラチチュードって言って、許容できる輝度の差がこうレンジが狭いって言われてはいるんですけど、うん、それでもね10絞りぐらいはなんかいけそう、いけるらしいんですよ、
うんうんうん、
で10絞りっていうと、うん、1100000万、262144、
うん、
倍ですね、あのある明るさがあって、
うん、
その10絞り分の明るさっていうと26万倍の明るさのところまで
うん、うん、
あの幅があるんですけれども、うん、人間はもっとそれ以上の幅を持っているっていうことなんですね、
うんうん、それ人間のあれってどれ何絞りで
いや、どのぐらいなんだろう、ちょっと今一概には言えないんですけれども、うんうん、あのほら人間の目ってこう例えば映画館に入ったり、
うんうん、
まあ、あと本当鼻のつままれてもわからないような暗闇っていうか、
うんうん、
暗いところに行って、
うん、
もう星明かりで見えるようになったりするじゃない。
はいはいはい、
ああいうところから、うん、そのこうピーカンでギラギラの真夏の外の明るさの差ってもっとすごいと思うんですよね。
うんうんうん
で そういう意味で言うともう全然あのやっぱりカメラとの差っていうのは
大きいのか、
あの大きいと思う、カメラとの差は大きいと思います、うん、すいません、さっきあの、うん、あの10絞り分っていう話の明るさの比較の時にですね、うん、20万とか言ったんですけれども、うん、2の10乗になるので、
うん、
2048倍です、すいません、
うん、
なんか自分で電卓叩いて妙に大きいなと思ったんですけど、はい、失礼しました。まあでも2000倍って言ってもすごいですよね、
うんうん、
光、ね、まあ電球1個 ある明るさに対して2000個以上の明るさ、
うんうん、
同じ電球なのにね、うん、っていうことなので、
うん
うん、まあそれだけ幅があってもやっぱりちょっとそのまあ真夏の入道雲とか、うん、あのは大変だと、
うん、
いうことです、
うん、まあ、そういう露出を意識してこう撮ってみてはいかがでしょうかということなんですが、はい、まあ、最後にその、適性を外れたもの、
はいはい、
ローキーとか、
はい、
ハイキーとかっていう言い方をしますけど、
これね、あのモノクロの用語です、厳密に言うと。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、厳密に言うとというか、モノクロの時代にあった用語が、
うんうん、
語なんですよ、写真用語としては。なので、ローキーというのは、うん、まあ、この音楽用語とも重なるんですけれども、
うん、
まあ、キーが低いわけで、
うんうんうん、
低い音とか、まあ、ハイキーとか高い音とかいう意味も、うんうん、にも、通じるんですけど、
うん、
例えば、ローキーという、言われる、
うん、
絵というか写真は、
うん、
まず写ってるもの自体が黒っぽいんですね。
そういうあれなの？
はい。写ってるものは普通にいろいろ白いものから黒いものからいろんな色のものがあって、
うん、
で露出を不足させて、うん、暗く写しましたというのはそれは単なる露出不足で。
あ、そうなんだ。
それは露出ローキーじゃなくて。
うん、
露出アンダーと言いますね。
ああ、そうだ、そうだ、まずその言い方として、アンダーとか、
はい。あ、オーバーとか。
オーバーっていう言い方をします。適正に、
はい、
適正を、まあ、ゼロとしたときに、うん、少ないのがアンダー。
アンダーですね。
まあ、要は暗い。
うん。
で、オーバーっていうのが要は光を入れすぎてオーバーしているので、はい、要は明るい写真のことを言うんだけど、はい、ローキーな写真ってそういうことなんだ。
そうなんですね。これまあよく写真の先生が、うん、特に暗室の先生が口を酸っぱくして言う、
アンダー気味のものをローキーな写真とかそういう言い方をするのかと思ってた。
あ、いや違うんですね。そもそも被写体が暗っぽい、
うんうんうん、
構成として黒、全体的に背景も黒い、
うん、
まあ、人物だったら背景も黒い、着てる服も黒い、
うん、
まあ、顔は、まあ、いろんな顔色の人がいるかもしれないけど、
うん、
光の当て方でちょっと影の部分が多い、
うんうんうん、
っていうような写真で構成するとそれローキーっていう。
じゃあ何、アンダー気味で例えばそのメインに撮ってる人が真っ白なスーツを着てるんだけど、はい、わざとアンダーにしてるっていうのは、それはローキーとは言わないの？
言わないですね。単純にそれは露出不足っていうか、露出アンダーっていう、
アンダー気味な、アンダーな写真、
はい、
写真っていうことなん
ですか？ということになります。
背景もそういうことな
の？うん、そう、白っぽい構成でできているものを白っぽく表現したら背景な写真と言います。
そうなの？
なので、うん、基本的には白黒の写真の用語なので、
うんうんうん、
カラーでハイキーとかローキーとか言われても
ありえないんだ。あ、そうなの、
うん、まあ、カラーで撮ってるんだけど、うん、もうそもそも写ってるものが、
うん、
そのモノトーンのものだったらね、
うんうんうん、
構成としてモノトーンの時あるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、それはそれにはまあ言えるかもしれないんだけど、
うん、
普通に景色とか、
うん、
まあ、人物の写真でもちゃんと色があって、
うん、
なのにそこでローキーとかハイキーとか言われてもなんだかよくわかりません。
そうなのね、
うん、
でオーバーめな感じの作風とかそういう言い方にしないといけない。
そうですね、まあ、厳密に言えばですね、
いや、これね、ちょっとなんかの回で話題にしようかなと思ったんだけど、最近の、
はい、
まあ、去年ぐらいでしたっけ、お苗場とか見てて、
はいはい、
いろんな作風がこう出てたんだけど、ちゃんとした言い方ですると、オーバー目の、
はい、
少しパステルっぽくしたようなのが、はいはいはい、いや、なんか背景なのが流行ってるよねって言おうとしてたんだよ。それはじゃあ間違ってるってことだな、言い方として。
うん、まあ、そういう被写体によりますよね。被写体そのものがちょっと淡い色調のもので構成されてるんだったら、
うん
うん、まあ、背景って言ってもいいのかもしれないんだけれども。
いやいや、もう基本何でもっていうのかな。
何でも、何でもそれ廃棄って言ったらそれはなんか、用語としてはちょっと違うかも。
へぇ、なるほどね。なんかでも多いのがちょっと気になってるんですよね。最近多くないですか？
うん、まあ多いですね。なんて言うんでしょう、こう、ほわーっとした、
うん、
うん、霞んだような
、うん。
で、まあああいうところで見るとそういうの多いんですけど、今度逆にこう商業写真というか、
うん、
コマーシャルの広告写真とかは、
うん、
こうローキーな感じが多く見えるんですけれども、
うん、
上田義彦さんってほら一番最初の頃に、
うん、
東京大学の、ね、
東京大学
あれ、
はいはい、
物理であんな写真は多分ローキーなんですよ。
あ、はいはいはい、
多分すごい暗い黒い背景の中に、
うん、
割とこう色とかも落ち着いた感じのものも、
はいはいはいはい、
しっとりした感じで写ってるじゃないですか、
うんうん、
ああいう写真はまあカラーでも大きいなのかなと、
はいはい、ああなるほどね、
思うんですけども、うん、やっぱコマーシャル写真だと、
うん、
ああいう写真、ああいう大きいな感じの写真っていうのが多くて、結構人物の写真とか、
うん、
こうなんていうの、広告に出ている人物の写真なんだけど、
うん、
まあ、アイドルとかではなく、割とちょっと、こう、年齢の高い層の、
うんうん、
こう、有名な、ね、俳優さんとか使われていると、
うん、
なんか、ローキーな感じが多くて、
うーん、
上田義彦カラーが、なんていうんでしょう、こう、あれに、広告業界に浸透しているのかなと、ちょっと思う時があります。
あ、そうそう、そうだ。 これ紹介しようと思っててあれしたんだけど、はい、上田義彦さんの、
あ、写真展が、
そうそうそうそう、
はいはい、
キャノンだよね、
ね、はい、
であるんだよね、ね、で物撮りじゃない、
なんか人物なのか、あれ誰かとコラボレーションです、
あれだ、キャノンのコマーシャルしてた人、
あ、はい、
妻夫木さん、
あ、そうだそうだ、はい、そうでした、
となんか写真であるって、やっぱそうだよね、上田淑子さんってその東京大学の時の、
そうそうそう、
物撮りされてた人だよね、
まあ、うん、まあ、あの人コマーシャル業界のでは本当大御所なので、
あ、うん、ちょっと気になってたので、
うん、まあそう、そういうああいうなんかこうしっとりした、
うんうん、
重みのあるこうトーンっていうのがローキーという、
うん、なるほどね、うん、そうか、じゃあここネタ帳のとこに僕が意図的にローとかハイとかっていう言葉を使っちゃってたんだけど、これはアンダーとかオーバー
そうい
うふうに書いた方がいいわけだね、
あ、そうですね、で、うん、逆にそのアンダーにしたりオーバーにしたりするして、
うん、
表現をするっていう被写体も当然あって、
うん、
まあ例えば反射ですかね、まあ海に、
うん、
まあ日が昇ってきますか日が落ちますとかいう時に、
うんうん、
キラキラの反射を、
うん、
アンダー目にすることで、
うん、
よりなんていうか、キラキラというか周りは真っ暗になるんだけど、うん、そこだけ光っている感じを出すのに、うんうん、例えばアンダー目にする、
うん、
ですとか、
うん、
色をちょっと濃いめに出したいときはアンダー目にしたい、
はいはいはい、
見たりしますね、
うん
うん、まあ露出をオーバー目にするのはさっきね、お内場の話が出ましたけど、
うん
うん、ああいう逆光の時とかうんとオーバー目にすると、
うん、
ブワーっと真っ白になって、
うん、
なんかちょっと違うこう軽い感じと言いますか、
うん、ちょっとなんか幻想的な絵作りみたいに、
そうそうそう、まあ、結局フレアとか、
うん、
なんですよ、光が角に当たることで乱反射が起きて、
うんうん、
被写体のコントラストがすごく下がっちゃうんですね、
うんうん、
まあ、白全体的に白っぽくなるので、
うん、
そういう霞がかったような感じになるという現象をこう使っているっていう、
うん、
そうなので、まあそういう風に使うこともできますが、
うん、
それはローキー背景ではなく、露出アンダーとか露出オーバー。
アンダーとかオーバーとかっていう
意図的にオーバーにしてみましたとか、そういう言い方をします。
うんうん、そうですね。なので、まあ適正って言われるものが絶対ではないので、
うん、
ただ基準としてそういうものがあるっていうことを知ってもらって、まあそれを意図的にアンダーだったりオーバーだったりにして、
うん、
そのいろんな表現をしてみましょうという感じでございますね、
はい、
ということでみんなのワークショップ過去仮第2回露出でやってみましたが、
は
い、
い
かがでしたでしょうか、
はい、
まあ3回4回と続けていく中で、まあね、さっきもいくつ何回か出ましたホワイトバランスとかね、そういったものもお話しできればと思ってますので、ぜひこのキーワードをこのテーマでやってくれみたいなのを、
はい、
リクエストも受け付けておりますので、snowps@p-scramble.jp、snowps@p-scramble.jp まで、
はい、
みんなのワークショップ過去仮で取り上げてもらいたいキーワードをぜひリクエストしていただければというふうに思っております。ということで、
はい、
はい、何でしょう、
はい、すいません、あと宿題も、
あ、そうだ、
はい、
忘れて終わらせようとして終わらせようとしてしまいました。
あ、はい、
宿題、
募集中です。
みんなの宿題も募集中でございます。3つテーマがありまして、半助テーマがパターン、
はい、
なんか同じようなものが繰り返されてるものだとか、
はい、
まあでもパターン、これもパターンでしょうっていうのもありです。金網だったり落ち葉いっぱいだったりでも構いませんし、なんかパターン って言えるかなって思えるものであれば OK でございます。で、小関さんのテーマが赤い何かが映っているもの、
はい、
赤い何かが映っているもの、はい、で、スモーさんのテーマが、
はい、先週長々と話した社会振動ですね、
はい、社会振動を意識したもの、うん、まあ作例、社会振動を説明する作例みたいな、はい、使える写真、
はい、
ことで、現在進行中の宿題でございます、はい、ぜひ、このテーマに沿って、チャレンジしてみてください、今回のテーマから、作品それぞれ、まあま、それぞれのテーマでマックス2つ、
はい、
で、このテーマが発表されてから、
はい、撮影したもの、
撮影したもの、はい、ですので、数がマックス6点ですね、
はい、
で、最近そのテーマが発表されてから撮ったもので、
はい、
募集しておりますので、これいつでしたっけ締め切り、
確か3月31日じゃなかったっけ、3月いっぱいじゃなかったっけ、
あ、そうですね、3月31日の夜まで、
はい、
アバウトですけど、募集しておりますので、こちらも先ほどのご案内したスノー PS ハトマーク P-スクランブル .jp まで、これ春の宿題な
の、あ、まあ、
春の間っていうことだったんだよね、はい、春休みの宿題じゃないんだ
けど、はい、
なんかつけた方がいいか、うん、春休みまでの宿題、
春休みまでの宿題、あ、そうです、
はい、ということで、募集中でございますので、こちらもぜひちょっとなんかテーマを見ながら、考えながら撮ってみるっていうのもね、面白いんじゃないかと思いますので、ぜひチャレンジしていただければというふうに思っております。なとこでよろしいでしょうか、
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのオートスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。